ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、おはようございます。ともきんです。今日はですね、テラプロともきんバージョンでお届けします。まあ僕の方から今週はやるわって言おうと思ったら、ドルフィンが言うてきたんですよね。やってもらえませんかっつって。まあやるんですけどねまあレッスルマニアの後は僕の回ということで、はい、今日はまあ皆さんもうご存知だと思うんですけども、レッスルマニアの振り返りをまあメインに少しお話をしたいなと思うんですが、皆さんレッスルマニアご覧になられましたでしょうか。4月20日と21日ですね、日本で言うたら日月の2日間やってたんですけども、まあ、僕はですね、もう普段ね休みなく働いているので、もう4月20、21はレッスルマニア休暇と、会社のカレンダーに書いて休みを取らせていただきました。まあ実際ね、朝の8時から12時過ぎぐらいまでやったかな、1時前までぐらいやってたんですけども、2日間それ見た後は仕事したんですけども、一応まあレッスルマニア休暇ということでね、レッスルマニアを堪能させていただきました。はい、まあレッスルマニアのお話を、するのが今日はメインなんですけど、もう一個だけちょっと気になっている話題があるので、先にねちょっとさらっと触れときたいんですけども、先週のドルフィンもちらっと言ってましたね。前田がなんか YouTube でなんや言うたという話。僕ね、リングス好きやったんでね、KOK とかめっちゃ熱かったんでね、だから前田明も基本的には好きなんですけども、もうリングス終わってからの前田明ってあんまりこうね好きになれなくってね、なんかこう基本的にプロレスを否定して出てった人じゃないですか。でね、 UWF 作ってリングス作ってて、そこはすごい評価してるんですけども、でもなんか終わってみたら、何やったっけ、アウトサイダー、うん、アウトサイダーやって、で結局またなんとなくこうプロレスにすり寄ってきてて、OB やぞみたいな感じで、ちょっとね、なんとなくね、ちょっと好きになれないところはあるんですよ。でまあ、言ってることはね、正しくて、何て言う、怪我せんようにせえよと言ってることをね、ふわっと伝えてくれてると思うんですけども、ちょっと言い方がね、あかんのんでしょうね。僕ちょっと嫌な気分になりたくないから YouTube 自体も見てないんですけども、他の人の反応を見ると、まあ、言い方があかんかったんかなと思うんです。だって僕らもそうですよ。もうね、僕も50歳でやっぱこうね、若い子たちと絡むとね、今の子はやっぱりお酒も飲まない子多いじゃないですか。でそれをやっぱり今の子らは酒飲まへんからあかんなとか、やっぱ言えないでしょね、ご時世的にね、言わないようにするじゃないですか。それをやっぱり言っちゃうんでね、ちょっとそこがあかんのかなと思うんです。言ってること自体は間違いじゃないと思うんですよ。でもやっぱ言い方ね、自分が同じ立場やった時に言われたらどうなんかなってちょっと考えれたらいいのになって思いました。もうものすごい普通な話なんですけどねとちょっと思いましたね。で佐藤ひかるやったかなが、ツイッターでね、 X でこういろいろこう言っとるんですけども、じゃあ片山という選手はどうなんだと。なんか同郷らしいですね、片山と。で確かに片山という選手は頸椎の損傷をしました。あれはあれですね、 SWS の時のトペの失敗で、僕試合ね見てたんですよ。S の試合見てたんですよ、たまたま中継でね。あれどうやったんかな、ロープ抜けの形のトペやったと思うんですけども、着地を失敗したかロープに引っかかったかでちょっと頸椎を損傷しちゃったんですよね。でその後の試合のあれ誰やったんかな、高野俊二かなが背中にね片山って書いて試合したんを、なんかあれ いつの時代やったんやろ、中学とかそれぐらいやろな、なんかめっちゃ覚えてるんです。だから今でもね、やっぱトペとか外に飛ぶ攻撃怖いんですよ。やっぱり一寸先は闇じゃないですけども、やっぱ事故ったっていうのはね、まあ、生じゃはないですよ、テレビ中継やったにしてもやっぱり見たんで怖かってね。だからまああれはすごい覚えてますね。あれはどうなんだとツイッターで言ってるのを見たんですけど、あれはちょっとまあちゃうなぁとは思うんですけどね。まあでもいずれにしてもやっぱり鍛えにくい場所ですし、じゃあそこを全然触れずにプロレスしろって言ってもそれもまた不自然な話ですし、やっぱりね、怪我せんように、鍛えることと技術を上げていくことってやっぱ大事なんだろうなと思うわけです。で、今回のレッスルマニアでもね、やっぱり見てて怖いなって思うところもいっぱいありましたけども、やっぱり怪我しないんですよね、ここの人たちっていうのは。まあそれが、まあ、メジャーリーグの強さというか、技術があるんだろうなとは思います。たまたまなんですけど、同じツイッターで、アンダーテイカーとビッグバン・ベイダー、のパワーボムの違いみたいなのをね、まとめてる人がいてて、アンダーテイカーはあれラストライドって言って自分の頭よりも高い位置に一遍こうパワーボムでね上げておいて、でグッと自分の頭よりも高い位置まで上げてドチャーンと落とす形です。ダイハード関西、ダイハード関西にちゃうんか、なんじゃスプラッシュマウンテン、うん、BT ボムみたいな感じの腕を持ち上げる形ではなくて、アンダーテイカーの場合はタイツを持ってグッと上げる形になってます。自分の顔一つ分ぐらい上がるんかな、だから相手はすごく高くなるんですけども、その分ですね、角度が緩くなって背中できっちり受け身が取れる形になるんですよね。で、一方でビッグバンベイダーというのはぐんと力任せに持ち上げて、で上がった段階から普通にパワーボムをするので、まあ、背中で落とす場合もありますし、下手したら首からバコーンと落ちることもあるんですよね。だからまあ、あの辺が、やっぱその受け身を取りやすく落とすかどうかっていうのの違いなんかなと思います。アンダーテイカーの方は、まあ確かに高い2メートルぐらいのところから落とされるから、迫力満点なんですけども、受け身パチンと取れるんですよね。よっぽど下手な人じゃない限り。がまあ、そこは全然違うなと思って、こういうことなんだろうなと、僕の中では、はい、解釈しております。はい、まあまあそんな話はさておき、さておきではないんですけども、レッスルマニアのね話を少しだけしたいなと思います。レッスルマニアね、もう正直皆さんもう結果はねよくご存知だと思うので、結果の話はもう基本的に触れません。はい、なんかこう思ったことを一応試合順につらつらとお話をしようかなと思うんで、ああ一緒のこと思っとったとか、なんかそんなんがあれば教えてください。はい、まずデイワンですね、1日目の第1試合が世界ヘビー級選手権のグンター対ジェイ・ウーソーという試合があったんですけども、まあ僕この1試合目見た時に思ったのは、エントランスの液晶が綺麗すぎるなと思って、昔こんなに綺麗じゃなかったのに今むちゃくちゃ綺麗になってるんですよね、液晶が。WWE の入場シーンを見てると液晶のこう時代の変遷がよくわかるんでしょうね。むちゃくちゃ綺麗かったんですよ、今回のレッスルマニアの液晶は。もう粒がほんまに見えへんぐらいのレベルでね、はあすごいなあ思って見ましたね。あとあれですね、こうリプレイが試合途中に入るんです、レッスルマニア。まあレッスルマニアだけじゃないんですけども、各、ローでもスマックダウンでもリプレイが入るんですけども、リプレイが入る時ってね、一辺画面がその番組の、例えばレッスルマニアやったらレッスルマニアのロゴが出てリプレイに行ったりっていうのは必ずするんですけど、この第一試合だけはなぜかサバイバーシリーズのロゴが出てねで画面が変わるっていうのを 2,3 回やりましたね。あ、WWE でもミスることあるんやなと思ってね、ちょっと嬉しかったです僕ライブ配信の仕事するんでこれめっちゃわかるんですよね。前のデータ残ってたんやなと思ってはい見てました。2試合目、世界タッグ、ニューデイとウォーレイダーズという試合なんですけども、ここでね僕初めて気がついたんですよ。マットにいっぱいこうスポンサーのロゴが入っています。あれもともとなんかビンスは嫌いやったらしいですね。マットに書くの嫌いやったらしいんですよ、ビンスは。でトリプル H の 形になって時代になって、まあ、いろんなメーカーさんのロゴが入ったりするようになったんですけども、そういえばビンスの時は WWF のマークも入ってなかった、つるんとしたリングやったんかな。今はね、WWE のロゴも入ってますし、スポンサーのロゴが入ってるんですけども、今回なんとですね、あの画廊伝説 SNK のロゴがバーンってど真ん中にあるんですよ。 SNK って新日本企画ですよ。新大阪の会社ですよ。めっちゃ緊張やんと思ってびっくりして、 SNK って知ってました？新日本企画の略なんですよ。皆さんご存知でした？あのネオジオので、お新大阪の会社がレッスルマニアのメインスポンサーか思って見てて、ちょっと気になって調べたんですけども、いっぺんなんか潰れかけたらしいですね、 SNK って。でサウジアラビアの皇太子さんが作った財団みたいなのがあって、そこがあの筆頭株主になって、まあ、株買ってお金入れて復活してるらしいんですよ。だからちょっとよう分かんないんですけど、なんでサウジアラビアの皇太子が SNK にお金入れたのかちょっと分かんないですけど、ゲーム好きやったんかな、分かんないんですけども、SNK 画廊伝説がメインスポンサーで、これがデイ1もデイ2もリングの真ん中に必ずありました。すげえなー思って、おー思ってびっくりしたんです。画廊伝説って、まあ、当然です漢字で書いてあってね、 SNK やー思って、はい、それが第2試合目の感想。で第3試合目、ジェイド・ガーギュー対ナオミっていう試合がありました。これは2月にあったエリミネーションチェンバーっていうところからの因縁があって、まあもっと前からあったんですけども、このジェイド・ガーギルが長期休暇をするためにどなたかに襲われたということがありました。まあ、あの車のボンネットでね、ガシャンってこう潰されてるジェイドが映って、何ヶ月か休んでたんですけども、その犯人がこのナオミやったという話なんですが、まあ試合は面白かったんですけど、今ねあの WWE ってエントランス部分の液晶だけじゃなくて、リングを囲う防御壁、お客さんがいるところの、シールドの部分も液晶ですし、リングマット全部じゃない、四方じゃないんですけども、多分1面か2面ぐらいは液晶なんですよ。で他はちゃんとエプロンで、なんていうの、布のエプロンもあるんですけども、この試合に関してはその2面の液晶のとこになんとね、日清のね宣伝が入ってたんですよ。日清カップヌードルの日清が、すげえなー思ってね、なんかさっきの SNK について日清やったから、おおってなんか微妙にこうテンションが上がったわけなんですよね。はい、これがすごい良かったなと思います。でこの第3試合第4試合ぐらいまで見てふと思ったのはですね、全体的にこう CG が全然使われていなくって、すごいシンプルな演出やったんですよね。実際に会場がドームやったんで、天井から吊ってるライトとかいっぱいありましたし、液晶画面もいっぱいあったんですけども、昔の K1 みたいにね、実際にやってる映像に CG を重ねてやるっていうのがここ最近のレッスルマニアとか、まあ PLE ではよくあったんですけども、今回はほぼ CG なかったですね。だから現場で見てるのとほぼ一緒のものが見えたんじゃないかなと思います。まあ演出的にはとってもシンプルやったんですけども、まあ現場で言うとね、ちゃんと花火も上がりますし、液晶画面がいっぱい至るところにあるし、まあ現場で見てたら派手やったんじゃないかなと思いましたね。はい、4試合目は LA ナイトとジェイコブ・ファトゥーという、これとってもいい試合でした。はい、5試合目エル・グランデ・アメリカーノ対レイ・フェニックスという試合でして、ここでトリプレアを買収したという話が突然出てきました。ビギングという試合選手がね、あのトリプレアの選手が横にリングサイドで見とってね、なんでかなと思ってたんですけども、あれですよ、ちゃんとテロップも入って、でそしたら次ペーニャ、糖尿ペーニャじゃなくてペーニャ氏、あれ糖尿ペーニャってもう死んだんかな、ペーニャさんのご家族なんだか親戚なんだか、トリプレアの役員さんもみんな見に来てて、でそこでトリプレアを WWE が買収したという話が出ました。このレイ・フェニックスとか、またデイ2に出ましたけどペンタゴン、今 WWE 的にペンタっていう名前ですけども、トリプレアの選手、がやっぱこう映ってくる時にいろいろややこしかったんですけども、そこら辺のややこしかったも全部ストーリーやったんかなと思うぐらいの、買収劇でね、突然でしたね。全然そんな話聞いてなかったのに、トリプレアを買収したのかみたいな話で、だから今 TNA とは良好関係で別に買収はしてないはずです。で、なので WWE と TNA と、まあ、トリプレアで、日本で言ったらノアと、まあ、友好関係にある、まあ、WWE というより NXT とノアが友好関係にあるっていう感じなんかな。で、一方の、AEW の方は、CMLL と、提携関係にあるのかな。あと自分のところで ROH という団体を持っていると。あと新日本プロレスと DDT ともまあ友好的な関係にあるのかなという感じですよね。で、 DDT の親会社のサイバーエージェントが、ノアを持っとるので、ある意味 DDT とノアは本当二股みたいな感じになっとるんですよね。ここら辺がややこしいなと思うんですが、まあでもこのトリプレアを買収したっつうのはすごい話やなと思いましたね。で、ちょっとね、その話がめっちゃ気になったんで、トリプレアって一体どれくらいの試合数やってて年商どれくらいやったんかなっていうのを調べたんですけど、ちょっとね、わかんないんですよ。 CMLL は自前で会場を持っとるんですよね、いっぱい。で、トリプレアは自前で会場を持ってないんですよ。だから一回一回試合会場を借りてやるっていう、まあ日本みたいなスタイルでやってはります。 CMLL は自分とこの会場を持ってるんでね、自分とこで定期戦ができるっていうのは強みなんですけども。で、あとメキシコってやっぱりそのどうしても貨幣価値が低いので、全体的にやっぱあの今の日本みたいな感じだと思うんですよね。で、チケット料金もめっちゃ安いみたいなんですよ。2000とか3000とかで前の方で見れるみたいなことが書いてあったんで、あ、でっかいビッグマッチだったとしても、そんなにあのお客さんめっちゃ入っても団体としてはそんなに潤わないのかなという印象を受けました。ちょっとだけ調べただけなんですけどね。ということは、トリプレアは日本の例えば新日本プロレスとか、まあ、ノアと比べた時にどれくらいのサイズの団体なんかなってちょっと思うとですね、おそらくなんですけども、新日本よりもちっちゃいサイズの団体なのかなと思うんですよね。年商ベースで考えると、ノアとかとも比べるとね、やっぱり日本の方がチケット代も高いですし、まあ試合数ももしかしたら多いのかもしれないです。だから単純にチケット代かける客数で考えた時に、年商ベースで考えると、おそらくトリプレアはそこまで大きくないのかなという印象でしたね。だから WWE は勝ったんだろうなというふうな、感じでした。ということは、やっぱり日本の団体はあっさり買われるでしょうね。今のところノアは友好関係にはありますが、まあどこまで迫ってくるのか。一時ね、全日本プロレスを買うみたいな話もありましたけども、全然一言ではないなと、そういう感じでしたね。はい。まあでもトリプレアは残るみたいですね。向こうは向こうでやるみたいなんで、だからまあ形的にはトリプレアっていう名前でしょうけど、もしかしたら NXT メヒコみたいな感じでやっていく形になるんかなと思います。はい。第6試合目、WWE の女子王座戦、ティファニー・ストラットン対シャーロット・フレア。シャーロットがね、僕すごい好きやったんですけども、やっぱこう全然試合出てきてなくて1年ぐらい休んでたんかな。やっぱこうちょっとね、今のこうティファニーとかと比べるとどうしてもこう言いたくないけど老いを感じるというか、ティファニーが試合作ったなという感じでしたね。ちょっとシャーロットの昔までのこのいいのが全然出なかったなと思います。あと、まあティファニーがやっぱ若くて可愛い、もうこれは仕方がないですね。もう女の人にあんま言いたくないけども、肌感が全然違うというかね、もう肌見たら、あ、シャーロットちょっともうおばちゃんになったなって感じで、ティファニーなんかもう触らへんでも見たらわかる、あのプリンプリンさ加減、肌が張ってるもんね。ちゃうな全然ちゃうなと思いましたね。はい。ティファニーがすごく良かったです。で、ここであの日本中は世界中でいろんなことやってますよっていうあのやつをやってたんですけど、日本の三沢基地でも見てたみたいですね。あの外人さんがね、あの兵隊さんっていうかね、あ、やってるんやな思って、はい、やりました。で、その時ホールオブフェイムがあって、ホールオブフェイム、あれはいいっすね。僕ホールオブフェイムがすごい好きで、あの言ってることは全然わかんないんですけども、あの自分のそのビジネスに対しての思いであったりとか、あと WWE っていうのは自分とこの団体だけじゃなくて、やっぱプロレス全体を見てる感あるじゃないですか、やっぱりその団体のリーダーとしてね。だからアントニオ猪木であったり、この間亡くならはったんですけど、シンマさんとかもホールオブフェイムに招いてたりしましたもんね。グレートムタとかね、 ああいうのってすごい大事やなと思うんですよ。だから日本もやっぱり新日本プロレスとかがね、率先してやってほしいなと思いますね。やっぱり過去の記憶ってどんどんどんどんやっぱ薄れていくじゃないですか。僕全日本流行ったから新馬久志っていう人はあんまりよくは思ってないんですけども正直ね。でもやっぱりあの人のやった功績ってすごくって、でもレスラーでもないからやっぱもう多分あと 2,3 年 4,5 年すると、あ、そんな人もおったなみたいになっちゃうと思うんですよね。やっぱああいう人の功績って称えなきゃいけないですよね。はい、メインです。 CM パンク対セスロジンズ対ロマンレインズというスリーウェイのやつです。 CM パンクが初めてのレッスルマニアのメインということで、そこだけでも感慨深いんですけども、過去のね映像がいっぱい出てきてて、それは結構面白かったなと思います。で、 CM パンクってね、僕初めて見たのはサムライ TV で、なんかアメリカのねどっかの田舎のインディーを中継でもなくてただただ流すっていうすごい乱暴な番組があったんで、たまたま見たんですけどね、遠くの方で普通に車が走ってて、なんかすごい広い会場っていうかのっぱらみたいなところでリングだけ置いてやってる試合やったんですよ。で、日本語の解説もなくて、多分誰かがビデオで撮ってきたやつをそのまま流してる、もうビデオも荒々のやつでね。で、なんかデスマッチみたいなのやってたんですよ。で、そこの一人が今思うとあれ CM パンクやったと思います。今の入れ出しと変わんないんでね、バンテージ巻いてバツってしてたんで CM パンクやと思いますわ。リングサイドにテレビが置いてあってね、テレビモニターがあそこに頭突っ込むみたいなことをしてました。 CM パンクっていうリングネームやったかどうかは覚えてないんですけども、今とまあ今あんなねデスマッチこそしないんですけども、芸風変わってないんやな、でリングネームも多分変わってないんやなっていうのが第一の感想で、このダラプロのあのリスナーさんにね、昔あのアメリカからあのお土産をね送っていただいたことがあったんですけども、その時のお土産がその CM パンクの T シャツやったんですよ。で、この人ね芸風変わらないんでね、今の T シャツとね変わんないんですよね。ほぼほぼ書いてあることも全然変わらへんし、デザインも変わんないんで、僕今でも愛用して着てるんですけども、これはあのファンにとってはすごいありがたいなと思いましたね。はい、CM パンクはすごいと思いました。で、他にもやっぱりこの試合はもう WWE 見続けてるともうザ・ WWE っていう感じの試合で、まあちょっと話をするとですね、やっぱこうポール・ヘイマンというなんていうかな、マネージャー、ECW 作った人ですね、ポール・E・デンジャラスリーっていう名前で昔作った人ですけども、今この人は WWE のプロデューサーの一人なんですけども、このヘイマンと CM パンクが昔からこう仲が良くて、CM パンクの才能を早くから見出していたヘイマンと、ローマン・レインズはなんていうかな、そのレインズがすごいもうトップなんですよね。なのでそこに浸水してるヘイマン、まあセスはどういう関係かわからへんけど、このヘイマンを取り合うという、おじさんを取り合うという三角関係になってる、このドラマを考えた人もイカれてるなと思うんですけども、もうほんまそれがもう凝縮したメインでしたね。もうすごい面白かった。これやってほしいな、日本でも。もうほんまに面白かったですね。このローマン・レインズがウルハラって言って、あのレイをねかけてリングインするんですよ、入場の時にね。で、それをいつもあの大事なものやからってこうヘイマンに渡すんですけども、ヘイマンは CM パンクに今取られてる状態だって、ローマン・レインズがそれを渡す人がいないんです。で、そのシーンをねやっぱちゃんとカメラマンは映しとるんですよ。それ誰に渡したらいいんやろって悩むレインズっていうだけでもやっぱりストーリーになるっていうのがすごいなと思ってね。あのトリプル H がまあこの話をねまとめとると思うんですけども、多分もう爆笑しながら見てたんでしょうね。すごいなと思いましたね。こうアメリカやから日本やからとかそういう話ではなくて、いや、このストーリーの紡ぎ方はほんまに一流やなと思いました。はい、デイ2に行きます。デイ1もデイ2もなんですけども、今回ね国歌斉唱がなかったんですよ。朝のね多分6時半か7時ぐらいからあのダークマッチとかあの煽りをずっとやってたと思うんですけど、僕8時から見ちゃったんで、もしかしたらそれまでにやったんかもしれないんですけども、この国歌斉唱がね良かったんですよね。なんでなかったんかなってちょっとすごい不安なんです。 不安じゃ不満なんです。僕ね、日本人でしょ、日本人でしょって変な話ですけど、まあ、僕どっちかって言ったら右なんですよ。天皇陛下万歳みたいな感じなんですけども、やっぱり日本ってそういうの少ないじゃないですか。国歌を歌うことも君が代を歌うこともやっぱ少ないね、ご時世的に少ないじゃないですか。オリンピックとかぐらいかな。でもね、 WWE はこのビッグマッチ、特にレスルマニアではその年の、まあ、例えばグラミー賞を取ったような人とかが選ばれて国歌斉唱するんです。まあ国歌ではなくて第二国歌みたいな歌を歌う時もあるんですけどね。それでもやっぱりリングじゃなくて客席の人たちはみんな立って、でちゃんとこう胸に手を当ててね歌うんですよ。でそれにこうオーバーラップさせて、まあ WWE も右なんで、完全に軍の人が戦ってるとか飛行機飛んでる映像とかをねこう背中に出したりするんです。でそんなシーンを見てるとね、僕はすごく熱くなってね、やっぱこの愛国心っていうのを表現できることの素晴らしさっていうのをめちゃめちゃ感じますね。アメリカの人はアメリカ好きですもんね、パトリオットですもんね。あれはやっぱり素晴らしいなと思いますよ、ほんまに。だから国歌斉唱なかったもほんま残念。今回のレッスルマニアでめっちゃ残念なのはそこでしたね。まあ他にも残念なことはあったんですけどね。例えばデイワンのその最後のスリーウェイの一番大事なとこで回線切れるっていうねすごいびっくりなことがありましたけどね。あーってみんな言ったと思うんですけど、まあまあそんなんはしゃあないですけど、まあ、国歌斉唱に関してはやってほしかったな。やってて切ったんやとしたらアベマさんはもうあれはちょっとやってほしかったなと思いますね。はい。で、デイ2の第1試合は、イオスカイ対ビアンカブレア対リアリプリーっていう 3A 女子の 3A ですね、チャンピオンシップ でやっぱりこの3人ってレッスルマニアも何回もやってますしね、メイン級でやってる3人なんですけども、やっぱこう第一試合を任せられる安心感とか安定感っていうのがあるんでしょうね。僕個人的には試合だけ見るともうこの2日間の中でベストバウトやったと思います。全然間延びしない 3way、 ほんまにこう3人のいいところが出た。でまあイオもちゃんと勝ってくれたし、むちゃむちゃ良かったなと思いますね。いやーこの 3A はほんまに良かったな。どこに出しても恥ずかしくない 3A やったと思います。やっぱこう第一試合を任せられる安心感で、一番最初にも言ったけど、やっぱイオとかは飛ぶじゃないですか。でも飛んだ時でもやっぱり安心して見てれるんですよね。イオが失敗してるの見たことないもん。イオと AJ スタイルズで失敗してるの見たことないもん。やっぱこれがメジャーリーガーなんやろなって思いますね。はい。第2試合目、ダミアン・プリースト対ドリュー・マッキンタイヤーっていう、まあ、でかい勢おじ対決です。まあ、ドリューってね、毎年やめる言いながら、ちゃんとレッスルマニアに出てくるっていうのはすごいなと思うんですけども、やっぱこう、でかい2人がボコボコ殴り合うっていうのはすごいいいですし、鉄のステップをね、持ち上げて普通に殴り合いできるっていうのはすごいですね。あとまあこの2人は、まあ、技術すごいんですけども、やっぱちょっとね若干どんくささもあるので、196センチ125キロの人がノータッチでトペコンヒーローするんですよ。まあそれがアメリカ人の標準体型ではないのはわかるけども、やっぱすごいっすね。やっぱなんていうかメジャーリーガーの運動神経でもやっぱ怖い、頭から突っ込むのはこの人らは怖いなと思いましたね。はい。第3試合、インターコンチの選手権で、ブロンブレイカー、スコット・スタイナーの息子さんかな、リック・スタイナーの息子さんかな、ペンタ、ドミニック・ミステリオ対フィン・ベイラーということで、これは僕、普通にブロンブレイカーが防衛するんかなと思ってたんですけど、まさかのドミニクが、勝っちゃいましたね。ドミニクっていうのは、レイ・ミステリオの息子さんで、今もう大ヒールです。むちゃむちゃヒールなんですけども、このでも勝った時の大歓声が、すごかった。みんなやっぱり期待してたんやね。でフィン・ベイラーから取ったっていうのがすごいなと思いました。ドミニクとフィンって同じチームなんですけども、これで多分チーム崩壊になっちゃうんかな。なんかそこら辺もやっぱ次の展開考えてやってるんだなっていうのを、まあ当たり前の話なんですけどね、すごいなと思いましたね。で第4試合目、ランディ・オートンがオープンチャレンジをすると、 ということで、まあ、いろんな選手がこう名前が挙がってたんですけども、もともとケビン・オーエンズと戦う予定だったんですが、ケビンがね怪我しちゃってね、オープンチャレンジをするということになりました。で、僕は個人的には来てほしい選手がおったんですけども、それが見事に来て、もう大歓声を上げてしまいましたね。 TNA のジョー・ヘンドリーが来ました。いやー、すごかったね。多分レッスルマニアに関しては他団体の選手が上がったっていうのは初めてなんちゃうんかなと思うんですよ。ロイヤルランブルとかはね、いろんな選手が上がってます。 TNA の選手も上がってるし、確か日本も大森が昔全日本プロレスにいた時に上がってるはずなんですよね、ぐらいいろいろ間ふわっとしてるんですけど、多分レッスルマニアは初めてちゃうかな。で、ランディ・オートンがまああっさり勝って終わったんですけども、お互いのいいとこが出た、ほんまに短い4分ぐらいの試合で、もうお祭りっぽくて、これはむちゃくちゃ満足でしたね。もうごちごちした試合もいいんでしょうけど、やっぱこんなんもレッスルマニア、WWE やなっていう感じで、むちゃむちゃ良かった。ジョー・ヘンドリー良かったっすね。ジョー・ヘンドリー期待した人めっちゃいたでしょ。うん、あれめっちゃ良かったな。で、オートンも良かった。はい。第5試合、AJ スタイルズ対ローガンポール。ちょっとね、いい試合やったんですよ。でもこう、ランディ・オートンとジョー・ヘンドリーで疲れちゃってね、ちょっとだけこう、うん、疲れたなって思いました。ローガン・ポールが入場の時に、自撮りで、スマホで自分を撮ってるんやと思ってたら、ドローンやったんですよ。途中から飛びましてね、それがビューって。すごいなぁ、思って。ドローンで飛んでる映像を生配信に持ってこれるっていうのがすごいですね。あれ、ちょっと僕も、やってみたいってちょっと思いました。あんだけ人がいるところでドローン飛ばすのってね、危ないんですよ。いろんな電波が飛んでるから。なんか特殊なドローンなんかな。ドローンの姿自体は全然見れなかったんです。そこに置いてるんだろうなっていうのは見えたんですけども、やっぱ映画面白いなっていうのはすごい良かったですね。ちょっと僕もあれは勉強してみたいと思いました。僕ドローン全然興味なかったんですけど、あれぐらいの多分ちっちゃいサイズのトイドローンやと思うんですけどね、あの映像を配信に持っていくことができたら、それはあんな面白い映像できますよね。ちょっとねやってみたいなと思います。はい。第6試合、リブ・モーガン、ラトル・ロドリゲス対ライラ・バルキリアと、X ということで、誰が出てくるんだろうかねって、ベイリーが怪我しちゃったんで誰が出てくるんだろうかねっていう話だったんです。僕個人的にはまあアスカとかが復帰でね出てきてくれたら盛り上がるなと思ったんですが、たまたまデイワン終わった後にツイッター見てると、ベッキー・リンチが復帰するという噂とかいう記事が目に入ってしまって、あ、これかってなっちゃったんでね、あのテーマ曲がかかってもいまいちおーってならなくて、わー、えらいもん見た思ったんですけども、まあベッキー帰ってきたの嬉しかったですね。はい。で、ここで、入った人数の発表があったんですけども、1日目は 61,467 人、ショーン・マイケルズが出てきて発表してくれました。2日目は、ストーン・コールド、スティーブ・オースティンが出てきて 63,226 人と発表してくれまして、2日間で 124,693 人の動員ありましたよっていう発表があったんですけども、僕がいる兵庫県三田市は11万人なんでね、2日でも三田市を超えちゃったということで、すげえね。やっぱり業者集まるよね。で、ライブだけじゃなくてあれですよ、やっぱこう僕もねネットで見てたんですけども、ネットで見てる人とか何あれなんていうんですか、映画館みたいなところでみんな見るようなああいうやつとかも含めると1億人ぐらい見てるんかもしれへんね。すごいなと思ってね、はい、思いましたね。で、これが終わっていよいよメインなんですけども、デイ1 の, ショーン・マイケルズが出てきたタイミングもここやったんです。で、デイ2のスティーブ・オースティンも終わったタイミングここやったんですけど、どっちもね11時ちょうどやったんですよ。8時から始まって11時なんで、ここまでで、3時間で、そっからメインでなんやかんやであと1時間で終わりみたいな、その進行具合がね素晴らしくてね、うわ全く同じ時間や思って時計を見たんですよ。やっぱこういうでかいイベントってね、ちょっと間延びするとお客さんしんどくなるから進行大事なんですけど、やっぱすごいなぁと思って見てましたね。はい。で、第2、2日目のメインはコーディ対ジョン・シナということで、ジョン・シナが2月のイルミネーションチェンバーで闇落ちをしまして、 でもジョン・シナは今年1年で引退やと言うとるんですけども、ここでベルト取ってベルト持ったまま辞めるみたいなことを嘘吹いとるわけなんです。でも本当にジョン・シナ悪もんで憎まれもんで、キャリアで初めてヒールターンしたんですけども、お客さんがねすごいもうジョン・シナサックスずっと言ってて嫌われてるんですけども、まあこうジョン・シナの入場の時にね、もう花道が真っ黒で、他の人はあれ液晶になってるんでね、花道もあのすごい華やかな演出なんですけど、黒いところに白文字でジョン・シナって書かれるだけで、他のところもあのリングを守るバリケードだったりとか、リングの下のエプロンだったりとか、あと入場のエントランスも黒バックに白地にジョン・シナって書くだけっていう、すごいドシンプルの、黒いジョン・シナで、花火も上がらへん、すごい暗い入場で、まあ悪もんですせっていうのをアピールしてましたね。で続くコーディはもう華やか、めちゃめちゃもう花火も上がるし、もうピカピカですごい華やかで、もうすごい比較があってよかったなと思います。まあ結果はジョン・シナがね勝って、ベルト取って帰ったんですけども、後でねあのツイッターとかに上がってる後の映像とかを見てると、一応ジョン・シナ悪もんやから、あの前にベルトせずに後ろにわざわざベルトしてね、あの何言われても何も反応せえへんでみたいな感じで、帰り寄るんですけども、サンキューシーナーっていうちゃんとが多かったらちょっとニヤッとしたりしてねやっぱりいい人なんやなみたいなのがあの垣間見えた、はい、いい興行でした、はい、2日間、やっぱりレッスルマニアは特別やなっていう感じでしたね。やっぱこのゴリラポジションっていうところにいる人が、まあトリプルHなんですけども、入場ゲートのすぐ裏のところで全部の試合を見てて、まあいろんな指示を出してるんやと思うんですけども、実際でも見てるとね、レスラーはイヤホンつけてないじゃないですか。イヤホンつけてんのはレフェリーとアナウンス関係の人と、あとカメラマンがつけとるんですよね。だから多分なんですけど、トリプルHはカメラマンとかその辺の人に指示を出して、今この映像を撮れみたいなことを言っとるんやと思うんですけども、やっぱりテレビプロレスなんですよね。その見せたいシーンをちゃんと見せてくれる、やっぱりストーリーがあって、さっきあの初日 の, あのローマン・レインズがレイを持って誰に渡したらいいんや困ってるとか、あとポール・ヘイマンが椅子を渡そうとするんだけども、誰に渡したらいいか悩んでるポール・ヘイマンの顔を抜く、で渡してくれへんかってすごい困った顔をしてるローマン・レインズの顔を抜くっていう、まあドラマ的に言ったら当たり前の話なんですけども、やっぱり見せたいところがそこだよっていうのがすごくはっきりしてて、でそれを我々視聴者もそれをちゃんと分からせてくれてっていう、すごい丁寧なエンターテインメントの作りをしてたので、いいなぁと、改めてやっぱりいいなあ、いいエンターテインメントだなあと。まあそういう意味では日本のプロレスの方がもっと難しいかもしれないんですけどね、あの本当に与えられたものを与えられるまま楽しめるのがレッスルマニアなので、あの今回2日間もあの本当に楽しませてもらいました。で今ちょっと僕、初日の次の日のローを今少しずつ見てるんですけども、早速やっぱりねあの動いています。1.5 の東京ドーム、新日本プロレスやったら後楽園とかでもたまにありますけども、あんな感じで早速次のレッスルマニアに向けて、次の特番に向けて動きが始まっています。もう本当にずっと休みなく動いてるんやなと思うんですけど、またまたね、次のレッスルマニアに向けて、楽しみやなと思っております。まあそんなよりも先に、去年はですね、来月5月の末の特番ぐらいで7月に日本公演がありますよっていう発表があったんですよ。だからまた同じタイミングで5月の末ぐらいに、7月の末ぐらいにある日本公演の宣伝があるんじゃないかなと、今からドキドキワクワクしております。でもですね、7月早速もう仕事が入ってきてるんで、今年行けたらいいな、どうなんかなと、ちょっともうそこはねドキドキしてるんですけども、あればねぜひ行きたいなと思いますし、 WWE 見たことない人でもぜひね一遍行ってもらったらむちゃむちゃ面白いんで、ぜひ行ってみてください。日本のプロレス界もなんかごちゃごちゃいろいろありますけども、アメリカのプロレスも面白いぞということで、相変わらず試合のことは全然話しない、レッスルマニアの振り返りでございました。来週はドルフィンがお話しすると思うんですが、っていうか来週はもうすでにあのドルフィンの言ってた、勝手に言ってたゴールデンウィーク連続興行 の、多分初日ぐらいになるんかな、5月の1、2、3、4、5ぐらいをするんやと思うんですけども、来週やったら5月2日になるかと思います。その前の日ぐらいにドルフィンも喋ってると思うんで、よかったら聞いてやってください。一応その連休始まるまでにデータが届かへんかったらせえへんでって言ってるんでどっかの日がなかったら、あ、届かへんかったんやなと思ってください。その場合は僕が多分2分ぐらい喋って終わるかなみたいに思っております。はい、てなわけで、久しぶりのトモキンの一人喋りでございました。業務連絡なんですけども、実はですね、あのトモキンというよりかは、あの平瀬楽器の平瀬トモキさんがですね、今毎朝ライブ配信をしております。YouTube の平瀬楽器のチャンネルと、インスタの平瀬楽器のアカウントでライブと、あと、この、まあ、今、ダラプロも流してるんですけど、スタンド FM の方でも、後日というか、まあ、終わってからすぐアーカイブを上げるっていう形でお話をしております。まあ、ちょっといろいろ、目的がありまして、やってるんですけども、まあ、よかったら、日替わりで僕が毎朝10分ぐらい喋ってるんでね、よかったらまた聞いてやってください。ゴールデンウィーク終わったぐらいから告知をしようかなと思ってます。告知をしてない理由はですね、ちゃんと続くかどうか不安だったんで一切告知をしてなかったんですけども、4月の1日から、まあ、今撮ってるのが24日なんですけども、24日まで24日間一応ずっと続いてきていますので、まあ多分大丈夫やろうと。なので5月のまあ連休明けの6日7日ぐらいから告知をしようかなと思ってます。よければ25日これ聞いた方、よければ26日も27日もやっております。まあもしかしたらどうしてもできない時は収録でやる時もあるんですけども、聞いていただけるかなと思いますんで、ぜひぜひ聞いていただければと思います。はい、てなわけで、今日のトラプロはこれまでにさせていただきたいと思います。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また来週も、来週はドルフィンのあれなんで、ぜひ聞いてやってください。ではでは、またまた、さよなら。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。